が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
太陽光パネルの日がやってまいりました。
何なのそれ一体。
今日も元気に太陽光パネルのお時間でございます。皆様お待たせいたしました。
ただハイブリッドの話してる時に出てしまったわけよね。
太陽光パネルというワードがですね、
ワードがね、はい、
でもこれは僕ね、今年の正月明けに、うん、ある日突然ふっと湧いたアイデアなんですよ。
アイデアなのね。
ふっと湧いたアイデアで、でなんかね、そのふっと湧いた瞬間っていうのも、うん、あの前回収録した時、あのね、あの横浜の秋山木工さんって、
あ、はいはい、
あそこへうちの三男坊を連れて行ってて、はい、それでちょっと夜ちょっとあの激凛に触れてしまってみんな怒られて、たまたま横に座ってた僕がお前もニヤニヤすなとか言うて、一応俺主賓のはずやったんやけど、思いっきり頭殴られて、78のね、あの国宝級の職人さんにね、頭殴られて、でもそっから、いや、この人が貫いてきた人生はマジですごいなと。ね、でその後ほんま夜中3時ぐらいまでいろんなこと話ができて、うん、でその間にあの秋山さんが何回も、俺はなって今日も日本を1ミリでも良くしたいんや、1ミリでも日本を良くしたいんやっていうのを何十回も言ったんですよね。で、あの頭叩かれてちょっとキラキラって星が出て、ほいで日本を1ミリでも良くしたいのこのワードと、なんか僕の中で妙にこうくっついた時に、うん、なんかこうひょうたんから駒みたいにふっと出たアイデアというか、なんかなんとなくね、また1月になって緊急事態宣言とかがどこやかしこや出たりとか、でまたこの間ね、去年の春みたいな風にまたね、不安にみんななっていくんやろうなって、で僕自身の公演もバタバタバタバタってキャンセル1月2月って出てきてるし、でまあそんな中で待てよと、うん、せっかくこれでキャンセルになるということは時間が余るということやし、うん、
はい、
で今までやりたくてもなんか飛び回って忙しくしてて、うん、こう腰を落ち着けてなんか一つのことをやるってできてなかったけど、うん、今これやれるチャンスちゃうかなというふうに思う中で、ふっと前々からやっぱり自分が生まれたふるさとの、うん、に何か貢献したいなということのアイデアが思い浮かんだんですよ。
はあ、それがひょうたんから駒という、
駒というね、
は
い、
表現がぴったしですね、はい、
そう、それがまあまあ、もともとね、僕が生まれ育ったところって、まあ、大杉谷っていう地域なんですけど、うん、まあ、今はまあ大台町という、ね、だんだんだんだん合併合併合併で、市町村が大きくなって、今はまあ大台町というね、うん、町になっちゃいましたけど、だけどその一番どん詰まりの山奥が、まあ、いわゆる大杉谷地区で、
はい、
まあ、そこも200人おれへんやんな、こんな
人見てないですね。
ああ、そうなんですね。
ほんで多分一番若いやつ、僕の一級下の年数が一番若い住民やと思うんで、51が最低年齢ですよ。
はあ、
それから40代30代20代10代、要するに0代全部一桁台も全員ゼロなんですよ、
はいはいはい、
で年寄りばっかりなんですよ。もう日本でも有数の高齢化ですね。もう日本でも先頭走ってる過疎化、うん、高齢化、
はい、
でうちら死んだらもうこの村終わりみたいな風潮というか雰囲気になってきてるんですけど、で僕あそこやからできることあんじゃねえかなみたいなとこからちょっと思い浮かんだんですよ、
う
ん、
ほう、
なんかこのコロナで、うん、なんか僕はもっとこのなんかこう自然に寄り添うというか、あの大自然に癒されるというか、うん、なんかそういうものの価値ってなんか今まで なんかずっと高度成長からどんどん、ね、お金を追い求める世の中がずっと続いてくる中 でその稼ぐ人と備え稼がん人ととかもいろいろね、こう格差も生まれたりとかする中で、こうなんかお金払うことで得られる満足感とか、他人にできないことをさせてやらせてもらえてるこの喜びとか、なんかこう喜び度合いの幅が狭かったんちゃうかなみたいな、
はい、
で僕はあの自然児だったんで、あの時間軸もちょっと違ってて、あのこれを僕思うに、世の中の大半の人はあのこう腕時計がの秒針が刻む1秒1秒刻むこの平等の時間の中をみんなが平等の意識を持って生きてると思うんですね、けど自分軸の時間ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
例えばですけどね、もうこの大先輩方にもなんか住谷先輩なんかでも、住谷先輩にとってね、青春時代って何歳から何歳のあたりのこと青春時代だったなと思います？
高校の時やから16から26の10年間ぐらいかな。
ああ16から26ぐらいの10年間ぐらいが青春の時でしたか。で青春を終わらせた方がいいのかな。例えば僕の知ってる人の中で、僕が東京のお店やってる時に ある12月に喪服を着はった人がおいでになってですね、ほんで悪いけどこの CD かけてくれへんかって渡されたのがジョン・レノンの CD だったんですよ。あ、ジョン・レノンですかって、でいいですよって言って僕それをかけようとしたら、あんたにとっては、ね、あなたにとってはジョン・レノンはそんなに大きい存在じゃないかもしれんけど、僕は今日も喪服を着てる通りにね、ジョン・レノンが僕の青春の全てだったって、でジョン・レノンが死んだというあのニュースを聞いたあの日に、僕は青春っていうものを終わらせるべきやって、大人にならないかんって思ったって、だから今日はジョン・レノンの命日なんで、今日だけはジョン・レノンの曲を聴きながらね、喪に服しながら酒を飲みたいから協力してくれって言われて CD 渡されたんですよ。だからあのお客さんにとって青春が終わった日っていうのはジョン・レノンが死んだ日なんですよね。だからこう考えると、過去のこともみんなそれぞれがそれぞれの中に流れてる時間っていうのは、みんなに平等に与えられてる1秒1秒の時間とは違う時間軸が誰しもの中にありますよね。住谷先輩もう70いくつですか？
4
も老後という意識で生きてますか？
いやいや、
まだないでしょ。
全然全然、
ねえ、はい、まだだいぶその上が薄になってこようが、ねえ、まだ老後という感覚ないから、はい、こんな風に今日もここへスタジオ遊びに来てくれたり、はい、ね、横井塾長と一緒になってこうなんかやろうぜやろうぜ。
さっきの僕に質問して、青春、
塾長の青春はいく
つか。俺はもうずっと青春や。
あ、今も
青春って未来に何かやりたいとかってワクワクしてる時代やんか。そういうのは僕には LMP というものがあるから、ね、これをもっとレベルアップしてもっと多くの人に伝えたいという、今もまさに青春
マッドだからね。いや、それはもうね、うちの息子らも世話になるあの IBS っていうね、専門学校の学院長が学校の入り口に一番最初に貼ってある言葉があるんですよ。青春とは求めてやまぬ心なりって書いてあるんですよ。この求めてやまぬ心があるうちは人間は青春なんだって。でこれも人によって違う時間軸ですよね。なんで老後っていうのも、もう60も回ったら俺はもう年寄りだみたいに平気で言う人もいるし、金さん銀さんみたいにね、100歳のお祝いに100万円もらって何にを使われるつもりですかって聞いたら、金さん銀さん、はい、あの老後のために貯金しますって言いましたよね。まだ立派な100歳やから老後やでって、ね、
言ってましたね。
ね、ってことはまだ100になっても老後の意識がないわけでしょ。泉重町さんが110何歳かの時に、泉重町さん、あなたの好きな女性のタイプはどういう人がタイプですか、えたら、年上の女の子が好きやのって、いやいや、あんたが一番年上だやん言うて、ね、あんたより年上の女の人おったらそっちにインタビュー行くわって話ですよね。それとこれって人によって操作のできる自分軸の時間、僕は3つ目の時間は大自然が作り出すたゆたう神様の時間ちゃうかなと思うんですよね。なんかこう種をまくんだけれども花が咲くまで実が実るまで、なんかそれはじっと僕らは寄り添いながら待つしかないし、でその大自然の中でこそ 感じる、なんか人間は小さなものであって、その大自然に寄り添わない生きていけないんだよというような、そのたゆたう時間みたいなものを味わうことが僕は癒しになるんじゃないのかなみたいな風に思って、それでやろうとしてるそのことは、うん、うちの山奥の田舎の中でももうどん詰まりのどん詰まりなんですよ、
うん、
でそのどん詰まりのどん詰まりで、例えばですけど親子ともどもに思っきりゲームも携帯も忘れて、うん、もう遊び倒す、でそして子どもたちに遊びを作らせてあげる快感を感じさせて、うんうんうん、経験させてやりたいなって、うん、そのでこう水が流れてる谷の河原のところなんですけど、もうね景色がめっちゃ良くて、うん、両側がもう岩壁がぐわー両方切り立ってて、うん、V の字の底みたいなところなんですよ、うん、でその両側の岩壁のね、このなんていうか鋭いというか何とも言えん険しいというか、あの V の底で、例えば大人向けの遊びの一つに僕は河原でサウナに入ってもらいたいな、
はいはいはいはい、
でそのサウナの、ね、薪ストーブとかよりも僕はもっとエコなことも連動させたいんで、うん、あの地元のじいさんに炭焼き釜を作ってもらって、炭焼きの熱活用したサウナ、ほんでギリギリまで辛抱で、その時もね、あの老流とかっつってこう水かけて蒸気を増やしてとか、うん、あれももう 2,3 日よもぎとか炊いておいた煮汁とかかけて、なんかこのスチームなんだけどこの皮から経皮からそのなんか薬草の効能なんかも注入できるんちゃうみたいなとかで、でまあ限界まで来たら目の前の谷へね、みんなザバー使って、でそっから丘に上がった時、僕はあの両側の V の字のあの岩壁を見ながら、なんかね水風呂ね川入って体温がぐーっと下がったところからもっぺんこう取り戻そうとする、生きようとする、その整う時間っていうものに何があって、あの景色と水の音と鳥の鳴き声とか人工物の音が一切聞こえないあそこだからできることで、子供らは飛び込んだり泳いだり、でもすぐ上流にあのマス、ニジマス釣ったり、あのアマゴを釣ったりできる、そういう場所もあるん で、 でそこで子供たちに魚釣りとか、でそこで魚をさばくこととか、でその養殖してるマスやニジマスやあんなもん養殖してるところのすぐ上流側にはあのわさびの、わさび田があるんですね、
はいはいはいはい、
なんでそのわさび引っこ抜いて刺身の薬味にそのすりたてのわさびで食してもらうとか、うん、手打ちそばをみんなで打とうよとか、流しそうめんやって盛り上がろうぜとか、なんか食べることも遊ぶこともなんか全部その中に詰まってて、だから薪割りするからその焚き火が起こせるとか、
はいはいはい、
でね、大人はサウナ入ったりすりゃお酒も飲みとうなったり、で、うん、あまりにも山奥で不便すぎるから、おそらく日帰りでは帰れないと思うんですよね、はい、今あの高速道路が網の目のように便利になりすぎたおかげで旅館やホテル苦しんでるとこいっぱいあると思うんですよ、はいはい、うんうん、昔だったら帰れんかったから泊まざるをえんかった、うん、で泊まったから思い出深くなったっていうのが、うん、便利になりすぎると感動が薄っぺらになってくるんですよね、
はいはい、そうです、
なんであの田舎の携帯電話も届かないですし、うん、それでもう日帰りじゃ帰れないだろうから、
はい、
さっき僕どっちか言ったらキャンピングカー の、うん、あの一体型じゃなしにこうセパレート分かれてる側 の、 あの牽引して引っ張らなあかん、うん、あのタイプのキャンピングカーその山の中にドドドドって並べようかなって、うん、でもあれねタイヤついてるから不動産じゃないんですよね、
固定資産
でかかるんですよね、固定資産でかかる、動かせる動産ですからね、
はいはい、
でそれを一棟丸ごとお貸ししましょうか、おいくらでとかっていうところを見て、子供たちや家族で泊まれたら、子供たちは僕高級ホテル泊まるより絶対思い出に残ると思うし、夜になったら飛ぶホタルの明るさを見てね感動すると思うし、で満天のあの大杉谷の星空ですよ、もう天の川とそれ以外の境目がわからない、あれほど財産ないと思うんですよね、ディズニーランドでねプロジェクションマッピングなんていうものを知ってる人たちだからこそ僕は感動する、うんうんうん、でそこへ、ね、8月になれペルセウス流星群とかシシザ流星群とか毎年やってくる、うん、あの流れ星の群れを、うん、あの場所で体感したら僕ね感動すると思います、
うんうん、
なんで でそれが僕が与えたい感動の全てなんですよ、うん、人間が人工的に作るものではなくて、うん、なんでそのサウナ小屋なんかも山の中に転がってる間伐材で全部小屋も作ろうかなって、うん、でそれを作ることのできるおじいさんたちのその能力を生かしたいな、うん、で他にもこんな、 なんか二重構造になったゴムの風船みたいな、うん、あんなの中へ子供ら入れて、うん、でガラガラ転がしてドカンみたいなあんなもんも安できるから、うん、でそういうもんとかもういっぱいいっぱいいろんなものを詰め込んでね、はい、でサウナ入ったりで酒飲むことの楽しさやそば打つことやね、アマゴやマス塩焼きして食べたり、うん、はい、アユ食べたり、はい、でね、泳ぎや甘いもん食べたいなってなったら、ばあさんらが作るうちの地元のほうのき団子いうもね、もう団子一種類だけでいいですよねで帰りのお土産言うたらね、山から出てきた変木磨いてニス塗ってちょっとした置物みたいな芸術作品みたいな作ってるおじいさんいっぱいおるから、ああいうのをお土産に買うて帰ってもうたり、うん、わさび買うて帰ってもうたり、うん、もうそのね、今おじいさんは結構みんなで椎茸いっぱいで、うん、鈍行の椎茸作ってるんで、うん、だからあんなもんも炭焼きして食べさせてあげながら、もう土産はもう変木か椎茸かあのわさびかもうニジマス焼いたもんぐらいしかありまへんわみたいなでもこれだから、はい、唯一無二のもんだよね、はい、みたいな、で子供らがまた来年もあそこ行きたい、うん、遊びを作りに行きたいって、うん、で金払って遊ばれるアトラクションじゃなしに、
はい、
遊びを作るアトラクションですかね、うん、うん、でそのために僕また耕せ日本で北海道と、ね、石垣島とあとその、まあ、伊勢でも一部やってるけど、伊勢でやってる一部にちょっとインパクトが少なかったかなと思うんで、あのアドベンチャー村みたいな、うん、タユタウ村みたいなものをゼロから一緒に作っていくっていうことなんかを、その引きこもりとかニートとかっていうような若者たちにどんどん来てもらいたいな。ただうちの大杉谷の田舎、今空き家が山ほどあるんですよ、うん、空き家 が、
ね、
で空き家対策で役場はいろんなことを手打ってるんですけど、本当に人が来ないんですよね今、うん、日本中空き家空き家言うてますから。でもそこで働くから住みに来るってなったら、うん、僕都会で比べられたり偏差値がどうたらこうたらみたいなんで結構苦しんできた子たちに、生き方はいろいろあるよって、うん、でここでは仕事はどんどん作ることなんだって、うん、で木切ってこいだの間伐材活用してこうするぞとか、多分あの山に転がってるこの間見てきた間伐材のゴミですけど、あのゴミだけでおそらくそのタユタウ村を運営し続けるのに向こう200年燃料代0円でいけるでしょうね
200年
も、ね、果てしなく間伐材が来てるんですよ。 あんな若い子ないからでも脱出しますよ。軽トラ1台やったら、ほら薪ストーブからなんからサウナの燃料から炭の原料からもう山ほどいろいろできるでしょ。でそこで若い子ら、僕ね日本中からもっといっぱい集めてやりたいなって、そしてあの空き家にみんな住んでほしいなって、でそこでどんどん恋愛してほしいんですよ。
あ、
恋愛して、はいはい、結婚して、はい、子供生まれ出したら、僕は少なからずあの山奥の村が変わると思うんですよね。ほんなら産業が生まれることや、お年寄りたちにできることで雇用が生まれることや、空き家対策なんぼ頑張っても結果出せんかったのに、見ず知らずの日本中から若者たちが移り住んで、結婚してくれて子供が生まれてきてるって、これに勝る地域の希望はないんじゃないのっていうような、本当に日本の原点をもう一回再現 VTR のごとくリアルに表現するみたいな、そのスタートから完成していくまでの紆余曲折と失敗の雨あられを乗り越えながら作っていく、この途中の模様をオンラインサロンで表現してみようかなと思ったんですよ。そしたら日本中の地域活性化みたいなことを企んでいる人たちが、あの三重県でやってるこのパターン、うちの村でも活用できるよ、うちの山でもそれ活用できるよっていう、でそれを僕みんなに教えてあげたいんですよね。でいろんな人たちが見学に来てくれたら、そうしたらまた売り上げにもなるし、で日本中に、あ、自分らと似たことをやろうとする、ね、こう生き方のパターンの幅がコロナ過ぎて僕は広がるなと思ってるんで、でもそういうね、極端な自然派思考とか なんか自然大好き派の人って少数やけどおるますよね、うん、なんで僕は泊まれないだろうからキャンピングカーのケツの部分だけ並べて、その天井にやっと出てきますよ、ソーラーパネルを載せたいんですよね。はい、はい、このワードが出てくるまでに20分ありましたね。前置きが長いで有名な中村文明がございますが、本日も20分かかってしまいました。あと10分で仕上げますけど、
あと10分で仕上がるんですね。大丈夫ですね。
けど僕はあの、はい、今日一昨年あったか あの北海道厚真地震で、うん、あの時ね、僕ちょうどあの日札幌のホテルにいたんですよね、うんうん、で朝方ガー揺れて、えらいこっちゃこれはと思ったんですよ、うん、絶対停電になるぞ、水止まるぞ、ホテルやこれやばいと思って、僕速攻下へ降りていってローソン行ったんですけど、うん、もう人の食べ物の奪い合いがスタートしてましたね。もうみんなパニック、都会は。で結局スーパーの食い物の奪い合い、ね、コンビニで売ってるものの奪い合い、うん、でその後はもう長蛇の列ができてるのはどこか言ったら、市役所が特設で作った発電機を動かすことで、みんな携帯電話が止まったら不安でしょうがないんですよね、うん、長蛇の列は充電のための列ですよ。はあ、これぞ現代社会の都会の写し鏡やなって、うん、あとは水の奪い合いです。水道が出なかったから、でそれで市役所が配給しますっていうところへ向いて、充電の行列と水の取り合いの行列ですかね。だけどその時にね、僕は北海道のあの藤田さん知ってますよね、
はいはいはいはい、
藤田さん無駄に金持っとるやないですか。で無駄に金持ってるからキャンピングカー2台持って
ます。持ってますね、はい、
うん、で僕そのこと分かってて、はい、あ、藤田さんキャンピングカーにソーラーパネルつけとったぞって思ってね、これで連絡したら、文明さん札幌におんの、そら大変やろって、迎えに行ってあげるっつって迎えに来てくれて、それで僕藤田さんのとこ行ったら、はい、藤田さんはソーラーパネルをキャンピングカーにつけてあるがおかげで発電してるから、でテレビがガンガン鳴ってるんですよ。なんで今どういう状況か、あとどれぐらい停電が続くか、よその電力会社からこれぐらいの時期に電力供給が受けれるよとか、この未来系のニュースも全部見れてるんですよ。で夏の暑い時でしたけどクーラーついてるんですよ。
あ、はいはい、
でおまけに製氷機まで置いてあるから、ガラゴロンガラゴロンで氷できてくる、その氷で僕はハイボールをいただいてたんですよ。このハイボールをいただきながら、家の方は停電になってるし断水になってる、近所もみんなそう で9月の頭やったからみんな冷蔵庫冷凍庫の肉とか腐り始めてきて、藤田さんなんとかここで焼いて、大丈夫ですよ、ホットプレートつくんですもん、ソーラーパネルがついてるからですよね。でホットプレートでジンギスカンできる炭火起こして、近所の人らもみんな腐りかけるもん持ってくるから、もうね俺ら非国民じゃねえかって言いながらハイボールでみんな酔いちきちになりながら焼肉パーティーをやってたのは僕たちだけだと思うんです。
そうでしょう
ね、ってことは自然派の人間たちがあの山奥の田舎に来て、うん、ものすごく不自由と不便を味わいながら手作りでいろんなことをやるんだけれど、同時に考えてしまうんですよね。このキャンピングカーのおケツの部分をもし自分が買えば、ね、庭付きの家に住んでるし、これ牽引で引っ張ってったら一つお部屋が家に増えましたと、うん、子供部屋で使うもよしやし、発電してるしね、で年に1回か2回キャンピングカー引っ張りながら家族旅行という楽しみも生まれる、子供らこんなにキャンピングカーに泊まって喜んでんやったら、でもしもの災害の時うちは本当に安心なものを庭に置いてあるんだよっていう、これだけで僕は強烈な安心感を手に入れることができるんちゃうかなっていう、それをあの山奥来てそういう体験をしたからどうしても欲しいになるんちゃうかな。大阪の街中や東京の街中でキャンピングカーの展示場ってやったってね、みんな買うことにつながっていかないですよね。
つながらないですね。
その手前に体験があるから欲しいっていう風になるんじゃないかなっていう、そのまた僕の知り合いにキャンピングカー業界で有名な人がいるんで、その人からそのキャンピングカーのケツの部分の、ね、使ってないやつをあの山奥の人口200人未満のところにうちの展示場があるんです、うん、僕はあの山奥でそのキャンピングカーも販売しようと思ってるんですよ、
ね、体験もできますもんね。
体験もできるし、うんうん、てなことを全部段取り通りにできたとしたら、うん、僕これ一つおもろい産業になると思うし、うんうんうん、 だってね、昔あそこも水害で全部こうガー流されて川の形もみんな変わってしまったですけど、うん、だけど未だに山から出てくる水がめちゃくちゃ綺麗でね、そこ山の上に夏になるとこう池ができるんですよ。でこのやつは夏しか池はできないんですよ、うん、でも山の上になぜ池みたいな、うん、だから真夏に行くとね、もうもののけな雰囲気で、うん、もう向こう岸からあの獅子神様がね、水面の上あのこんななんか優しい鹿みたいなあんな感じで獅子神さん出てくんちゃうぐらいのもののけな雰囲気ですよ。でも秋から冬になって雨が少なくなりゃあの池の水が山に全部染み込んで自然が浄化してきた、うん、その水が出てきている谷でわさび田と雨小屋にじまその養殖をやってるんです。それを50年前から一途にやり続けてる日産っていう人がいるんですけど、うん、その日産が塾長の講演会を昔聞いてるんですよ。
はあ。
だって塾長や住
み、またこういったときも大
田やな。大田ですよ。そのことを西さんはね、未だに言うんですよ。
ああ、そう。
うん。あんた横井さんはまだお元気してるかい？元気ですわ、ほんまに。でも衰え知らずですよ。そらええわ、そらええわ。で未だにお付き合いあるんか言うから、あるんですよ。これがまた言うて、いやーせやけど。って言ってその日産しか近所の人いないんですよ。で日産があの地区の区長さんなんで、今それこそ今この僕の電話も日産からの返信待ちしてるところなんやけど、僕来週にでも町長さんに会いに行ってね、うん、で町がこう管理している、まあ、900坪ぐらいのこの更地になった、災害でみんな亡くなってしまった、うん、その更地の場所ちょっとタダでちょっと、うん、俺に使わせてくれとっていうところからね、そこに産業を起こそうかなと思って。
素晴らしい。
でその
あんた現代の渋沢栄一や。
いやだから日本の国内に全然眠ってる宝物を宝物というふうにして発信してないからただの田舎になってるけど、でも都会でね、人間が頭ひねってね、作り出してしてきたもので、頭おかしになってしまったりとか、うん、精神的に病んでしまってるとかって山ほどあるけど、うん、大自然の中で心が病むなんてことは僕はありえないと思うんですよね。でそれはそのたゆたう時間を感じる感性とか、うん、ね、携帯ね、だからゲームするなっていうんじゃなしに、もうゲームにスイッチ入れる忘れとったかなってあまりにおもろいことが周りにありすぎてっていう、その経験させてやることから子供たちの想像力をね、うん、こう育んでやったりするようなものを体験型で、
はい、
全部作っていくっていう体験をね、うん、なんかさせてやる、そんな事業をやってみたいなっていうのをこの間からひらめいたんですよ。
そう、面白いですわ。
おもろいでしょ。
面白い、うん、いや必要やば、
うん、もう僕ね、本当限りなくね、皆さんに使ってもらうお金も少なく、うん、その代わり自分で巻き割らなきまへんで、
うんうん、
で自分で薪割って、うん、自分でサウナの中温めて、で自分でそば打って、うん、自分で魚釣ってきて、うん、自分で塩焼きして、うん、全部自分でやらなきませんよ、うんうん、
なんか今のふみちゃんの話聞いてると、ね、いろんな今までの人ってないものを追いかけたじゃないですか、うん、でもあるものを宝物っていうふうにスポット当てるだけで、はいはい、全く違うものになってきて、うん、全く違う価値観になるから、うん、今からの時代に本当あるかもしれませんね。
本当なんかもうやれ、全ての処理はロボットにとか、うん、AI を活用してとか、はいはい、効率ばかりを求め続けて、うん、なんか大いなる心の弊害出てるなと思うとするなら、ね、いっぺん時逆戻しして、うん、もうゼロベースから人間はこうやって生きてきたんだよっていうことの、うん、ちょっとしたこうリアル体験をね、うんうん、大自然の中でね、うん、でそこに流れてくるめちゃくちゃ綺麗なあの水の中には僕は微生物がいっぱい入ってる。で僕たちはあの谷の水で大きくなりましたから、うん、ね、コンビニで売ってるもう無菌状態の水を100円で買って飲むのか、もう下手すると自分の個人の見解でもっと今の時代だから除菌滅菌殺菌よりも自分の中に人が必要とする微生物は山が与えてくれてんのよ、はいはい、神様が昔から与えてくれてんのよ、うん、だから強くなっていくんよっていうね、だからそういうことなんかにもあの山奥の中で何か体が感じる気づくみたいなことのね、うんうん、ちょっとプチ体験みたいな、
そうですよね、
そういうものを味わう場所を作りたいなっていう、うん、
素晴らしい。
いや太陽光パネルからちょうど30分で話を締めくくることができたのにも自分に自分に拍手を送りたいと思います。また続編の補足を次につなげたいと思います。、
はいはい、
お届けしました中村文明と
ウォーリーと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
瞳に映る僕ら、僕らの瞳に映る君。